はい、こんにちは、左大臣光永です。北野天満宮で子供の絵が奉納展示されていました。保育園、幼稚園から中学1年生くらいまで順番に並べて展示してありました。小さな子供の絵は思い切った色使いで、何が書いてあるのかよくわからないですけれども、ズガーンと気持ちよく書いていて良いですね。子供には世界があんな風に見えているのか、手の動きが未発達なのでああなるのかわかりませんが、中学生以上になると漫画へアニメへの影響が出てくるので辛いです。4回にわたって大津事件について語っています。明治24年1891年5月11日、滋賀県大津町で来遊中のロシア皇太子ニコライ、後のロシア皇帝ニコライ2世に警備に当たっていた巡査津田三蔵がサーベルで切りかかり負傷させた事件、コナン事件とも言います。前回は犯人津田三蔵に対して内閣はロシアの手前、公室罪を適用して死刑にしたい、しかし小島大審院院長をはじめ裁判所側は通常人に対する謀殺未遂と主張し、両者は平行線をたどる。松方首相は小島院長に意見も変えるように諭すも、小島院長は意見も変えないので、内閣側は各裁判官へ圧力をかけようとするところまで語りました。本日は第3回裁判官への圧力です。明治24年1891年5月18日、事件から7日後、正午、堤裁判長、中、高野、木下判事が司法省に出頭を命じられ、それぞれ縁故の深い大臣から何事か諭されました。具体的な会見内容は分かりませんが、要するに死刑に賛成せよということでしょう。残る3人のうち、恥判事は薩摩人で、西郷嗣道内務大臣と実婚だったため、そもそも根回しの必要なしと見られました。安井井上良判事は、どの官僚とも縁故がなく、しかも意見が固かったため、根回しはできないと見て無視しました。だから、堤、中、高野、木下の4人に根回しをして死刑論に転ばせ、恥と合わせて5人確保すれば、過半数は取れるというわけです。当日5月18日午後1時、津田三蔵の大津地方裁判所における予審が終わり、予審判事より検事総長三好泰造のもとに訴訟記録及び意見書が届きました。津田三蔵の経歴、犯行に至った経緯、犯行当日の状況、関係者の証言等を細かく記し、当事件は刑法116条における公室罪に該当するから死刑に処すべきと考えるとありました。検事総長三好泰造はこの訴訟記録及び意見書を大審院に提出しました。5月19日午後、小島大審院院長は首相及び司法大臣への意見書を提出しました。刑法116条に基づき津田の犯罪を断ずることは国家100年の大計を誤ることです。刑法116条の謳う天皇、三皇、皇太子とは日本国の天皇皇室を指し、外国のそれまでは含めないことは明白です。これを拡大解釈し、外国の皇族まで含むとするのは、法の精神に反しております。刑法を犯すばかりか、憲法をも破壊し、司法権の信用そのものが失われます。外国の皇族を害したる罪についての規定が他にない以上、本件は通常人への謀殺未遂事件として裁くほかないのでございます。5月19日。午後9時50分、小島院長と5人の裁判官は新橋を出発、残る2人の裁判官は翌日出発しました。翌20日午後2時30分、京都着、直ちに御所に参内し、明治天皇に拝謁。天皇は、
ロシア皇太子に関する事件は国家の大事である、注意して速やかに処分せよと勅語を下されました。
午後6時20分、小島大審院院長と5人の裁判官は大津へ出発。大津増屋町現浜大津の旅館筑西楼に入りました。5月21日、天皇観光につき、小島院長と5人の裁判官は大津停車場で放送お見送りしたと。その後、残る2人の裁判官も合流し、大津地方裁判所に入りました。5月21日午後、開廷は迫っていました。小島院長は堤裁判官を自室に招き言いました。
今回の一件は実に国家の重大事である。もし判断を誤れば、陛下をして大権に背かせ立てまつり、憲法に背かせ立てまつることになる。諸君の責任は重大である。しかるに諸君は本件着手以来、意見も揺らしているな。
去る18日午後、司法省にて何を言われたか。午前中、通常人に対する謀殺未遂罪を取っていたのが、午後になって内閣の意見に賛同したのはどういうわけか。弁解の言葉はあるか。あえて問う。諸君は18日午後に面会した大臣または法友を欺くのか、それとも天下国家を欺きて一身の安全を貪るのか。諸君はそのどちらかを選ばねばならぬ。つまり、司法省の圧力に屈しないで法の番人としての役目を全うしてくれと。それから小島委員長は言葉を継いで、もはや後半まで時間がない。余は大阪にて事の成り行きを見る。結界観によっては覚悟がある。もし世に賛同するなら、直ちに通信されよ。この時の小島委員長の動きには、後世批判があります。司法権の独立を謳い、裁判官はいかなる干渉も受けてはならぬという、その小島自身が、まさに裁判官に干渉していることです。それは内閣とやってることが同じだよね、という批判です。この間、犯人、津田三蔵への世間の同情が集まっていました。犯行当初は、ただの狂人と思われていましたが、調べが進むにつれて、私利私欲がなく、純粋に国を思ってやったことが見えてきたためです。内閣は批判も避けるために、言論、集会を取り締まりましたが、それがかえって内閣への批判も高め、反比例して津田三蔵を幽谷の死として、持ち上げる声が高まっていきました。5月23日、堤裁判長は小島委員長に電報します。至急大津に来られたしと。小島委員長が言ってみると、堤裁判長が言うことに、
私の判断が間違っていたようです。
以後は私情を捨て、職務のため国家に一命を捧げます。しかし、私だけ賛同しても意味がありません。安井井上良判事は同意見ですので大丈夫ですか。恥、中、高野、木下のうち1名を賛同せしめてください。そうすれば7人中4人が確保でき、過半数は得られると。小島委員長は大いに喜んで、すぐさま木下判事を自室に招き、先に堤裁判長に説いたと同じ内容を説きました。木下判事は、
わかりました。先に刑法116条を適用し、死刑に処すべしとしたのは、軽率な判断でした。本件は普通人に対する謀殺未遂事件として裁くべきです。
一方、安井判事は小島委員長の意向を受けて、恥判事の説得に当たりました。恥判事は薩摩人であり、到底説得は無理と思われました。ところが、恥判事も一般人に対する謀殺未遂事件とすることに同意し、以後熱心な小島賛同者となりました。小島委員長は大いに喜びます。
諸君の意思は分かった。憲法のため、司法権のため、不可侵の職権を行使されたし、政府からいかなる圧力があろうとも、世は断固としてこれを拒む。小島委員長以下6人は万歳を挙げました。
その後も内閣からの圧力が続きました。西郷内務大臣、山田法務大臣は各裁判官への面談を要求してきました。しかし小島委員長以下6人は公判前の面談は司法権の独立を侵すからと言って断固拒否しました。実はこの頃になると山田法務大臣は内閣の主張に無理があることを認め、密かに小島委員長に同調していました。それで小島委員長から面談は拒否しますと言われた時、
ならば仕方がないと苦笑して、ただし西郷内務大臣は心底の皇族主義者であるので手ごわいぞ、よくよく注意されよと小島委員長に耳打ちしました。
公判は5月27日正午開廷と決まりました。次回大津事件4最終回後半に続きます。 YouTube で配信中です。蒙古襲来、モンゴル襲来元寇とも、モンゴル高麗による日本侵攻、文永11年1274年文永の役と公安4年1281年公安の役の2回がありました。執権北条時宗のもと、鎌倉の御家人たちは未曾有の国難にいかに立ち向かったのか。好評発売中です。日本の歴史、幕末の動乱オンライン版。嘉永6年1853年のペリー来航から、慶応4年1868年正月の鳥羽伏見の戦いまで。同じく日本の歴史、明治維新の光と影オンライン版。慶応4年1868年江戸城の開城から、明治10年1877年西南戦争まで、幕末から明治にかけての歴史の流れを楽しみながら学べます。スマートフォン、タブレット、パソコンで共通してご利用になれます。詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。